愛歌五章七節。私たちの先祖は罪を犯し、今はもういません。彼らの咎は私たちが負いました。以上の箇所から、先祖の罪を負うと題しまして、大高牧師より宣教をしていただきます。
今日2月11日は、世の中では建国記念の日と呼ばれ、祝日とされています。しかし、キリスト教世界では、建国記念の日ではなく、信教の自由を守る日として、この日を覚えています。なぜ、そのようにしているのか。この2月11日が建国記念の日として制定実施されたのは1967年でした。国民の祝日に関する法律というものがありますが、その法律によりますと、2月11日を建国記念の日として、建国を忍び、国を愛する心を養うと規定されています。なぜ2月11日が建国記念の日になるのかと申し上げますと、神話上の人物とされる神武天皇が、紀元前660年に即位した日とされているからです。戦前は、紀元節として守られていた祝日でありまして、あえてこの日を建国記念の日として定めました。で、ここでポイントは、建国記念の日ののでありまして、間違っても建国記念日ではなく、建国記念の日です。それはあくまでも神話の話であって、史実、歴史的事実に基づくものではありませんから、建国記念日とは言えません。2月11日を建国記念の日とした人たちの意図は、日本の国は天皇によって建国され、その天皇が作った国を愛する心を養うということが意図されています。私たちクリスチャンは、このような天皇中心の国という理解に賛同することはできませんから、建国記念の日ではなく、信教の自由を守る日としてこの日を覚えています。私たちが所属するジェカをはじめ、この日は多くのキリスト教団体が集会を持っています。今年は2月11日が日曜日ですから、ジェカでは昨日集会が持たれましたし、また明日集会を持つ団体もあります。もちろん、建国記念の日を、に賛同する人たちは今日、集会を持っているわけですけれども、私が赴任してから初めて、2月11日が日曜日に当たりましたので、今年はそれに関連したことを御言葉から考えるよう導かれました。戦争中に日本が、特に日本の教会が犯した罪を見つめつつ、その罪に対してキリスト者としてどのように対峙するのか、それを御言葉に聞いてまいります。今日共に開きます御言葉が、先ほど読みいただいた愛歌の五章七節です。もしかしたら、愛歌という書物にあまり馴染みがないという方も多いかもしれません。まず愛歌がどのような書物なのか、簡単に触れておきます。この愛歌は、南ユダ王国が滅亡した後に書かれました。イスラエルという国は、ソロモンが治めた後に、北イスラエル王国と南ユダ王国に分裂しました。その分裂した側の北王国は、紀元前721年頃、その当時台頭していたアッシリアによって滅ぼされました。その後、南ユダ王国はしばらく続いたわけですが、紀元前586年に、その当時力をつけていたバビロンによって滅ぼされました。いわゆるバビロン捕囚というものです。このバビロン捕囚によって、エルサレムが占領され、様々なものが焼き払われました。そのような惨劇を目撃した著者によって、愛歌は作られました。それゆえに、この愛歌の主題は、 マイカの愛というのは悲しむという字ですけれども、愛歌の主題はエルサレムを襲った滅亡と荒廃です。エルサレムを襲った滅亡と荒廃。その悲しみに打ちひしがれた著者が歌ったのが愛歌です。マイカは伝統的にはエレミアが書いたというふうに考えられていますが、マイカを読む限りそれを裏付けることは困難です。この愛歌ですけれども、一章から四章というのは、それぞれの悲しみの歌、愛歌が歌われています。日本語ではわかりませんけれども、原文で読みますと、アルファベット順に書かれていたり、いろは歌のような形で、アルファベット順に書かれていたり、細かな技法が用いられて作られています。今日取り上げます五章は、そのような技法は使われておりませんで、歌というよりは、祈りになっています。五章一節を見ますと、主よという呼びかけで始まっておりますから、歌というよりは祈りです。続く二節は、自分たちの譲りの地、約束の地が他国人によって占領されたことが記されています。そして3節、4節は悲惨な状況が綴られています。自分の水、薪も代価を払って購入しなければならない状況になりました。5節は厳しい労働について語っているのでしょうか。そして続く6節は、今の状況なのか、それとも過去に犯した罪について告白しているのか、判断しにくいですけれども、7節との関連で考えますと、6節は過去、諸外国に助けを求め、神に助けを求めなかった罪を述べているのかもしれません。そして7節ですが、この7節は過去の罪、先祖が犯した罪に対して、クリスチャンとしてどのような姿勢をとっていくのかが教えられています。教えられます。七節をお読みしますと、私たちの先祖は罪を犯し、今はもういません。彼らの咎は私たちが負いました。著者は、私たちの先祖は罪を犯しと語ります。私たちの先祖は罪を犯した。確かに、出エジプト以来、エジプトを脱出して以来、イスラエルの民は神に背き続けました。それは旧約聖書を読んでいれば明らかです。特にダビデ王以降、ソロモン、レハブアモエへと続いていく中で、イスラエルは偶像礼拝を行いました。このレハブアム王の時代に先ほど申し上げたような南北の分裂がありました。南ユダ王国の歴代の王の中には神に従う王もいたわけですが、偶像礼拝を行う王もたくさんいました。カナンの地の宗教に侵され、バールやアシュタロテなどの神々を礼拝しました。奴隷であったエジプトから救い出してくださった神ではなく、その誠の神を後ろに追いやり、偶像礼拝を行い続けました。それに対して、神は預言者を送り、警告し続けました。それがエリアであり、エリシャであり、またイザヤ書を書いたイザヤであり、エレミアなどの多くの預言者たちでした。彼らは、その民に向かって偶像礼拝をやめるように警告し続けました。しかしイスラエルの人たちはその警告を無視し続けました。滅びる、そのようなことをしていたならば滅びると警告をし続けたんですけれども、それを無視した。自分たちが滅びるはずがないと鷹をくくっていた。しかし預言者たちの預言通りになり、紀元前586年にエルサレムはバビロンによって占領されました。先ほど少し触れたバビロン捕囚です。偶像礼拝の結果、神の裁きを受けました。 それが愛歌5章7節にある私たちの先祖は罪を犯しということの内容です。そしてその罪を犯した先祖たちは今はもういないわけです。罪を犯し続けてきた先祖たちはもういない。今いるのはその先祖たちが犯した罪の刈り取りをさせられている子孫たちです。愛歌の著者はこの先祖たちが犯した罪を、彼らの咎を私たちが負いましたと語ります。彼らの咎は私たちが負いました。ここで負いましたと訳されている言葉は背中に背負うことを意味します。先祖の罪を、咎を自分の背中に背負う、これは先祖の罪を自分のものとすることを意味します。これ自分とは無関係で距離を置いて生きるのではなくて先祖の罪を追って生きる、この時生きていた子孫たちは先祖の罪とは直接的には無関係だったかもしれません。特に愛歌を作るほどの人は信仰を固く保って偶像礼拝に流される人ではなかったことでしょう。しかし実際に自分たちが生きていた時代にイスラエルは占領され捕囚にあった。それは先祖が罪を犯し続けてきた結果裁きが行われたからでした。その状況にあってもしかしたら直接的には関係はなかったかもしれない先祖の罪について彼らの咎は私たちが負いましたと著者は語ります。先祖が犯した罪が子孫に影響することは実会の第2回が語っています。出エジプト記をお開きください。20章出エジプト記の20章の旧約聖書の134ページですけれども、旧約聖書の134ページに出エジプト記の20章がありますが、20章の4節から6節に実会の第2回の規定が記されています。出エジプト記の20章の4節から6節、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬みの神。私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからであると。特に五節にありますように、五節にはそれらを拝んではならないとあって、後半には私を憎む者には父の咎を子に報い三代に四代にまで及ぼしと、子供たちは親たちの生活と行いの実を刈り取ることになります。これは身近なことで考えても真理です。例えば残念なことに親が罪を犯す、犯罪に手を染める、それは子供には罪はなくとも否応なくその影響は子供に及びます。先祖が犯した罪というのは自分とは無関係とは言えません。旧約の生徒たちは先祖の罪と向き合っています。特に興味深いのはバビロン捕囚後を生きた信仰者たちはその立場に立っているということです。ダニエル、エズラ、ネヘミアといった人たちは先祖の罪と向き合っていました。まあ、そのうち全部見るわけにはいきませんから一箇所だけ開いて確認しますが、ネヘミア記の1章の5節から7節をお開きください。旧約聖書のネヘミア記、ネヘミヤ記の一章、旧約聖書の834ページです。旧約聖書の 834ページにネヘミヤ記がありますが、ネヘミヤ記の一章、旧約聖書の834ページですけれども、5節から7節を読もうと思いましたが、ちょっと状況だけ確認しておくと、2節には私は捕囚されずに残された逃れの者であるユダヤ人たちについて、またエルサレムのことについて彼らに尋ねたとあって、まあ、捕囚後の出来事であるということがわかります。で、3節を見ますと、あの州で捕囚を生き残った者たちは大きな困難と地獄の中にありますと。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままですとあって、この言葉を聞いたネヘミヤは祈るわけです。それが5節から7節ですけれども、ああ天の神主よ、大いなる恐るべき神よ、主を愛し主の命令を守る者に対して契約を守り恵みをくださる方よ、どうかあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべイスラエルの子らのために昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエルの子らの罪を告白しています。誠に私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした、うんぬんと言ってずっと祈っていく。ネヘミヤはバビロン捕囚から100年以上後の人です。エズラもそうです。バビロン捕囚から100年以上後の人。彼らは直接的には関係なくとも私たちと告白しています。あの人たちではなくて私たち。先ほど申し上げたように、私たちは先祖が犯した罪の影響下に否応なく置かれます。それは私たちが生まれながらに罪人であるという事実も同様です。最初の人アダムは罪を犯しました。神は最初の人アダムを人類の代表としました。そのアダムが神の命令を破って罪を犯した。その結果、それ以降生まれてくる人間は、イエス様を除いて全て罪を持って生まれてくるようになりました。今日は開きませんが、ローマ書の5章12節以降にはそのことが語られています。最初の人アダムの罪が全人類に及んだように、第二のアダムであるイエス・キリストの十字架の救いは、信じるすべてのものに及んでいきます。そのような関係性になっています。私たちは、先祖が犯した罪の影響下に置かれている。そして聖書は、先祖が犯した罪を私たちの罪として理解するよう促しています。過去に判断を誤った人たちが犯した罪であって、今を生きる私とは無関係だというスタンスではなく、私たちの罪という理解に立つよう聖書は要請してきます。そのことに目が向けられるときに、日本が、特に日本の教会が犯した罪に対して無関心でいてはいけないということに気づかされます。今から70年以上前の教会が犯した罪に対して、日本人クリスチャンは私たちの罪として受け止めるよう導かれています。そしてその教会の過ちをしっかりと学び、今を生きるよう招かれている。では過去において日本の教会は何をしてきたのでしょうか。それはイスラエルと同じように偶像礼拝でした。 第二次世界大戦前から戦争中にかけて、日本の教会は偶像礼拝を行いました。神社参拝と天皇崇拝です。もちろん神社参拝を拒否した信仰者もいました。しかし拒否するとものすごい迫害に遭いました。そのような事件はいくつもありました。有名なところでは、上智大学のカトリックの信徒が、その学生が靖国神社参拝を拒否したことが大問題になりました。そのような時に、当時の多くの教会は自分たちで聖書を開き、神社参拝をするとはどういうことかと考えることはしませんでした。教会は国に回答を求めました。すると国は神社参拝は宗教行為ではないと回答した。有名な神社非宗教論です。当時の教会はその答えを盾にして神社参拝を認め、当時の日本キリスト教団のトップ自ら伊勢神宮に参拝に行きました。また朝鮮の教会へとわざわざ赴き行き、神社参拝は偶像礼拝にならないから参拝するよう持ちかけました。一生懸命説得したのです。この時代、心ある学者たちは、柳原忠夫なんかはそうですけども、戦争に反対しましたが、多くの教会は戦争に賛同し、むしろ積極的に協力しました。飛行機を買うために献金を募ったりもしました。もちろんこれは、この世の権力からの圧力があったわけですが、当時の教会は天皇崇拝、神社参拝という罪を犯しました。中にはそれに反対した人ももちろんいました。しかしそういう人たちは弾圧されました。知られているところでは、ホーリネス弾圧事件です。134人が検挙され、関連死を含めて7名の死者が出ました。しかし、それは見せしめですから、それに対して他の教会の態度は冷たいものでした。その後日本は戦争に負けました。ではその結果どうしたか。すぐに悔い改めたかといえば、教会はそうではなかった。彼らがしたのは、天皇に対して申し訳ないという内容の通達文を出すことでした。当時、伊勢神宮を参拝した教団トップは、自分には戦争責任がないと言い切りました。戦後、日本キリスト教団の要職に就いたのは、戦前と同じ顔ぶれでした。同じようにヒトラーに組みして罪を犯したドイツの教会は、1945年10月の段階で戦争に対する罪を告白しましたが、日本キリスト教団が戦争責任について発表したのは戦後25年経ってからでした。日本はアジア諸国を侵略する罪を犯し、日本の教会もそれに加担する罪を犯した。その罪に対して聖書の観点から言うならば、私たちが自分とは無関係とは言えません。少なくとも、御言葉に生きるクリスチャンは、先祖が過去に犯した罪に対して、自分とは無関係とは言えないのです。先ほど確認したように、ダニエル、エズラ、ネヘミヤといった信仰者たちは、先祖の罪を私たちの罪として理解し、引き受け、告白しています。よく言われることですが、日本は謝罪もしてきたし、保証もしてきたと言われます。確かにそういう面もあります。今となっては、中国や韓国に政治利用されている感も否めません。しかし、日本が真実な謝罪をしてきたのかは疑わしい部分があります。政治家たちが、国のトップが、 あの侵略戦争を指導した者たちが祀られている靖国神社に堂々と参拝します。それをしているうちは、本当に謝罪したのかということになるのも当然です。悔い改めの身を見ることができないのです。口先だけで謝り、実際の行動が伴わない。確かにお金は渡したかもしれませんが、これは自分に置き換えてみればわかります。自分の家族が殺され、お金を渡されたから心が満足するのでしょうか。本当に欲しいのはお金なのか。もう家族が戻ってこない今、本当に欲しいのは心からの謝罪とそれを表した行動であり言動ではないでしょうか。お金が払われたからそれで自動的に心が満たされるほど人の心は貧しくありません。お金を払って解決したつもりになっているとしたら大間違いです。本当に謝罪するということはそこに言葉と行いがついてきます。それが伴わないお金は意味はありません。今日私たちに与えられた御言葉は、聖書は、私たちに先祖の罪を背負う責任があることを語りかけているのではないでしょうか。そこで私たちは問われます。これまで日本の教会が犯した罪に対して無関心ではいなかっただろうかということです。おそらく多くの人は日本の教会が戦前戦中に大きな罪を犯してきたことを知らずにいます。それは教会が罪を真摯に悔い改めることなく、聖書が語っているように私たちの罪として背負うことなく歩んできたからではないでしょうか。その結果、日本という国自体がまた同じ過ちを繰り返そうとし、それを指を加えて見ているような教会になってはいないでしょうか。別にデモ活動をしろとか抗議行動を起こせとは言いません。しかし、しっかりと関心を持ち、静かに祈る私たちでありたいのです。政治家のために祈ることは、聖書が命じていることです。安倍首相が、天皇が救われるために祈ることだって大切なことです。派手な抗議行動に出るのは、それができる人たちに任せればよいのです。私たちがなすべきは、過去の罪をしっかりと見つめ、祈りの手を挙げ続けることです。もし無関心でいたり、未来志向という聞こえの良い言葉で耳を塞いだり、過去の罪に目を背けているとするなら、それは大変残念なことです。聖書の観点は、先祖の罪は今を生きている私たちも背負うということです。心で罪の責任があることを自覚し、過去について少しでも学ぶ必要があります。そして同じ罪を犯さないようにしなければなりません。今日ここまで、今を生きる私たちが先祖が犯した罪に対してどのように向き合っていくべきなのかについて御言葉に聞いてきました。それは、先祖の罪であっても、私たちの罪という理解に立つということです。先祖の罪を、咎を、自分の重荷とするということです。自分とは無関係で、それと距離を置いて生きるのではありません。先祖の罪を背負って生きるのです。誤解のないように申し上げておきますと、私たちの罪が、私自身の罪が神の前に許されるということと先祖の罪を背負って生きることは矛盾しません。クリスチャンはイエス様の十字架の死と復活を信じることで罪と滅びの中にいた人生から救い出されました。そのクリスチャンは聖書を土台として生きていきます。そしてその聖書は 過去の先祖の罪を今を生きる私たちが背負って生きるよう迫ります。救われたクリスチャンは過去に起こった罪の現実から目を背けることなく、未来思考という聞こえの良い言葉に惑わされることなく、過去の罪を背負って生きるのです。これは身近なことで考えればごく当たり前のことですが、国という大きな単位になると麻痺してしまう。私たちの国は戦後急激に発展し、世界有数の大国になりました。そのような良い遺産とともに、戦争中の罪という負の遺産も引き受けるのです。それは後ろ向きな人生ではありません。他者との平和を築くためにはとても大切なことです。もし外国に行って、日本人に家族を殺された人に出会ったとき、それは自分とは無関係な人がやったことでお気の毒でしたと言えるのでしょうか。そこで謝罪ができたとき、平和が訪れるのではないでしょうか。平和をもたらすために、一つ大切なことは、過去の罪を自分の罪として背負うということです。日本人に生まれることは、ドイツ人に生まれることは、先祖の大きな罪を背負って生きることでもあります。今日の御言葉は、日本人クリスチャンとしての在り方に影響を与える御言葉です。過去の教会が辿ってきた道を知ることで、今の生き方につなげていく。過去の教会や当時の指導者の名誉を傷つけるためではなく、歴史から学び、今を、これからを生きるのです。今の日本が向かおうとしている状況は、戦前の日本が歩んでいる道と似ていると言われます。特定秘密保護法が施行され、共謀罪の要件を備えた法律ができ、解釈改憲によって平和憲法が骨抜きにされる。次に待っているのは憲法改正です。その改正は9条も焦点ですが、実は信教の自由に関する条項も重要です。それは神社参拝を容認できるようにする改正案が自民党から出ているからです。学校でみんなで神社参拝に行っても、これは習俗だから問題ないんですよと言われて通ってしまう憲法になるかもしれない。道徳も教科化されます。すると、文科省が認定する教科書の価値観に沿った子供であるかどうかが、成績として評価されるかもしれない。すると、心の中では信じてるけども、外面は、その教科書に合わせていく。信仰の内面と外面をうまく使い分けるクリスチャンが出てきてしまう恐れがある。私たちは信じた通りに生きることが求められます。もう二度と神と天皇を同じ立場に置くことなく信仰を守り通したいのです。そのためには、まず過去の教会の過ちを知る必要があります。そしてその当時の教会を裁くのではなく、今を生きていくための反省材料にするのです。自分が生きていたらどうであったのかという想像力を働かせるのです。正直申し上げて、私は怖いと思うことはあります。同じことが起こったら、それに耐えられるかと不安に思うことがあります。以前戦争のことについて、君が代のことについて、朝日新聞の投書をしたことがありますけれども、それを読んだ、どこかのクリスチャンが私にメールをくださって、全然知らない方ですけれども、何か迫害にあっていませんかというメールが来たぐらいです。何かあったらいつでも教えてくださいという。今の日本というのはそういう心配が出てくるぐらいの国です。でも実は一人ではなくて、 信仰を同じくする人たちと連帯しつつ、何よりも全能の神であるお方の御手の中にあることを覚えつつ、イエスを主と告白したいのです。よく誤解して言われることですが、教会は政治のことに首を突っ込むなと言われます。私も半分同意しています。私は以前も申し上げましたが、政府が税金をいくら上げようが、消費税を上げられようが、よほどのことがない限りそれを支払います。しかし政治の側が信仰の領域に踏み込んでくるならば、それは政治の問題ではなく、もはや信仰の問題であり、信仰の戦いです。黙示録13章を読んでいますと、いつでも権力は、国は、獣化、偶像化していくことを学びました。国は、権力は、いつでも神のようになろうと宗教性を帯びるようになるのです。その戦いがあることを自覚しつつ、そのことを政治の問題ではなく信仰の問題として捉える必要があるのです。戦前の教会が犯した罪から教えられつつ、今を、これからを生きる。そのために、まず愛歌5章7節が語っている御言葉が自分に語りかけられているものであることをしっかりと受け止め、私たちが立つべき御言葉といたしましょう。私たちの先祖は罪を犯し、今はもういません。彼らの咎は私たちが負いました。語られたことを覚えつつ、しばらく黙祷をいたしましょう。